の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストはサラベツ村の肉牛農家さんで従業員として働いています佐藤春香さんです。春香さんはですね、神奈川県出身で高校までは東京の高校に通っていたそうなんですけれども、北海道大学の進学を機に北海道に来ました。そして就職はですね、種苗会社に勤めていて、種苗会社のが持っている研究農場で牛のお世話をしていたそうです。2020年にご結婚されて、でご主人と一緒にサラベツ村へ移住して、そしてただいま夫婦でね、肉牛農家の新規就農を目指して研修中です。はるかさんはですね、以前にご出演いただいた本別町の、元トカチ青空レディを務められてた田所優香さんともお友達で、で優香さんからぜひはるかさんのことを紹介してくださいっていうことだったので、今日お呼びしてお話聞きました。はるかさんもですね、夢があって、でその本当に牛さんが可愛くて好きっていうところだったりだとか、あとご主人との話だったりとか、いろいろな話を聞いたので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア、
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
その和牛は乳牛とは違って、その搾乳とかがない分、はいはい、私は分娩の数が多いんじゃないかなって思っているんですけど、はい、一般的に肉牛農家さんって何産ぐらいさせるとかっていうのはあるんですかね。はい、
多分一般的かどうかわからないですけど、うん、うちの牧場は 7,8 産ぐらいは全然普通にいます。
それじゃあさ、そういう 7回とか8回とか、まあ、10回ぐらい産んでるお母さんもいると思うんだけど、はいはい、そういう牛も、まあ、最後、まあ、もういいかなっていう風になったら、それはもう肥育かけるの、それから
がっつりはかけないですけど、うん、まあ、ちょっと餌食わせて、
ちょっと餌の調整させて、はい、で枝肉市場に出す、
出します。
うーん、
でも全然 A4 とか A5 にはならないんですけど、それなりに、
なるほど、はい、いやなんかさ、聞いたことがあったのが、その、まあ、7回8回とかうまそうじゃない、ただその子牛を市場に出してる人たちって、その和牛の例えば10産した牛とか、そういう子牛ってどんどんなんか値がちょっと下がるって聞いたことがあるんですけど、
はい、
そうなんですかね。
なんか血統がどうしても古くなってしまう。
あ、そ
っ
か、
お母さんが古いから、
うんうんうん、
血統もその分こうちょっと、
うんうん、
トレンドから外れていくというか、うんうん、たりするのもあって、うん、だと思います。その値段が下がっちゃうっていうのは。
あ、そっかそっか、
はい、
なんかその弱いからとかそういうことではない
ではないと思いますね。今更この牛かみたいな、ね、感じなんだと思います。
いくらその掛け合わせた種が新しい種で、はい、種牛であっても、もうお母さんの種牛が、お母さんの父親か、
そうですそうです、
がもういつの時代みたいな感じだったりするから、
はい、
そうか、そういう意味でちょっと流行りが
受ける、控えめな感じになるのかなと思ってます。
平均的にとか、だいたい7,3,8,3、まあ、10,3ぐらいがだいたい、まあ、そろそろいいかなみたいな風になる、はい、でその牛の体調っていうよりは流行りみたいな感じだったりすること
が、ね、とか、まあ、やっぱりつきにくくなったりして、うんうんうん、なかなかつかないねってなって、
うん、
もうそろそろ、
まあね、10回も産めばとか7、8回も産めばもうありがとうって、いや
本当ですね、
そう
ですね、
ありがとうかなっていう感じもね、うん、するけど、いやでもやっぱりね、ホルスタインで言うともう7、8、8、8とかしたらね、もう大所帯みたいな、そうですね、頑張ったねおばあちゃんみたいな感じになるからそっか、はい、そういう感じなんですね。実際その自分の今働いてる牧場で肥育をかけた牛の肉って食べたことあります？
あります、あります、美味しいです
え、もうそこはなんかどんな感じなんですか？
あ、でもすごいよく聞かれるんですけど、うん、どっちかっていうとかわいそうだなっていうよりは、うん、こう無事こうちゃんと商品になってみんなの元に届いてくれてよかったなっていう気持ちが一番大きいかな。
まあね、やっぱりそうよね、その、はい、全うしてくれてるわけだからね。 そのそれこそね、体調崩したりとかしてあのお肉にならない風になってしまった、要はこう牧場でこう立てなくなったとか、
はい、そうですね、
なくなってしまったとか、はい、そういう風になってしまうと、その和牛としてのそういう生涯を過ごしきれてない部分があるから、だからやっぱ最後はそうやってみんなでいただきましょうっていう気持ちを持ってさよならするっていうこと
で、ね、そうですね、はい、うん、その気持ちが一番強いですね。よかった、ここまで来れてっていう気持ちが、
うん、もう一安心みたいな感じなのかな、はい、その肥育に出す時とかは。
そうですね、うんうん、とりあえずここまで来れたみたいな気持ちがありますね。
へえ。そもそもなんで肉牛農家さんを選んだんですか？
その前の職場にいた時もずっとその研究農場にいたので、うん、その牛の世話は当番で、毎日ずっとやってたわけではないんですけど、うんうん、当番で搾乳牛もいたんで搾乳もやったし、肉牛もいたので肉牛の世話もしたし、うん、っていうのをやってて、その牛の世話自体はすごい楽しいなと思ってて、うんうん、好きだなと思ってたのと、あともう一個大きいきっかけになったのが、それも十勝なんですけど、うん、入社して2年目の時にちょっと現場してこいって言われて、うん、シホロのすごい大きい肉牛農家さんのところに研修に3ヶ月行かせてもらったことがあって、うんうん、でそこがすごくいい牧場で、うん、そこで肉牛とか、そこはここもものすごいたくさん F1 の牧場だったので、うんうん、初生で買ってきて、うん、肉引いてて、ポテモファームって、
あ、私も市場に出したらたまに買ってくれてるて、
あ、本当ですか？そうそうそう、うん、ポテモファームっていうところに行って、そこでの経験もすごい楽しくて、でうん、ここの世話と、うん、でやっぱりここの世話好きだなってずっと思ってたんですけど、うんうんうん、でまたその自分の会社に戻って、うん、当番で仕事を牛の世話してるうちに、うん、これ一回自分で牛飼ってみたいなっていう思いが出てきて、どうしても会社でやってると制限が、うん、その会社の餌しか使えないとか、うんうんうん、定時に帰んなきゃいけないとか、うん、あって、で自分でいろいろやれたら楽しいだろうなって思ったのと、あと実際その仕事の一環でこうお客さんの牧場に行って、うん、こう指導とか、うんうん、どういう指導アドバイスとかやってる中で、そのいろんな農家さん見ててみんな楽しそうだなと思って、うんうん、やっぱりその働き方、うん、家と職場が同じで、うんうん、こう仕事と生活がこう溶けてる感じが私は好きだなと思って、うんうん、でできるならやってみたいと思ってたんですけど、うん、その時にそれもまた北見のお世話になってた肉牛農家さんに、うん、やってみたいって思ったら行動しないと絶対後悔するって言われて、うんうん、あ、じゃあまあ一回だけやってみる、動いて収納に向けて動いてみようかなって思った時に、うん、じゃあ私何やりたいかなと思って、うん、搾乳があったらちょっと大変かもと思ってたのと、うんうん、あと牛乳と牛肉を比べた時に、うん、私牛肉の方が好きだなって思ったのと、うん、なのでその肉牛の方がこう やりがいを持ってできそうって思ったんですよね、うん、で肉牛かつでここの世話もしたかったので、ここがいる牧場がいいと思って、うん、なので肉牛の繁殖牧場か、うん、それかホルの予託育成かで、うん、どっかいいところがあれば働きたいなと思ってたのがきっかけかな、
うんうん、 え、じゃあ旦那さんと職場で出会ってるわけじゃないですか、
はいはい、
で旦那さんは工場勤務だったんですよね、
はい、
そうです、同じ会社の中の、はい、はるかさんが勤めてた会社は、牛のね餌だとか肥料だとかそういったものを作ってるような会社 で、
はい、で
その自社で作った餌とかそういったものを実際に牛たちにやってみる農場っていうのがはるかさんの働いてた場所だったんですよね。
で、
はい、でまあ、はるかさんはそういう農場で働いてたけど旦那さんはあの工場勤務だったわけで、
そうですそうです、
はい、でまあそのご縁があって、まあ、お付き合いすることになってでそうやってこう抱いてるわけじゃないですか、はるかさんがその、はい、ちょっと将来その牛農家ちょっとやってみようかなって思うんだみたいなそういう話をそのご主人にした時に、まあ、将来ね一緒になりたいっていうわけじゃないですか、はい、2人つけてる時に、はいはい、でそれはもう結構ずっとお付き合いしてる時から結構言ってた感じですか？
なんていうのかな、私もその当番制で働いてて、うん、土日があんまり合ってないような感じ、うん、で彼は彼で工場もいろいろオペレーションがあって土日合ってないような感じ、うん、っていうのでなかなかお互い2人とも土日休みなはずなのに、
うん、
全然会えないみたいなことがあって、うんうんで、
うん、
でもほんと冗談みたいな感じでこれなら2人で牛でも飼った方がいいよみたいなことを、うん、言ってたりはしたんですけど、うん、そしたら意外と夫も悪くないかもしれんみたいな感じだったので、
うん、
最初はそんなに本気で言ってると思ってなかったんですけど、うん、いつかどっかのタイミング多分その札幌一番首脳のきっかけになった札幌の首脳フェアがあるって知った時に、うん、こういうのがあるんだけど、うん、本当に牛飼ってもいいと思ってなら私行ってみようと思うんだけど、うん、どうって言ったらいいんじゃないって、
うん、意外と軽いね
軽かったですいいんじゃないって言ってたので、
うんうん、
そんなに抵抗なくなんかお話があるんですけどみたいな感じで話したわけでは全然なくって、うん、本当2人とも
自然の流れみたいな感じ
なんか波に乗ってたらここまで来たみたいな感じです。だからそれは全然想定外だったというか、うん、付き合い始めた時とかは全然牛が好きかどうかなんて全然考えてなかったし、う
ん
う
ん、ただただなんかお互いがいいなと思って、
はい、そうだったので、うんうん、本当嬉しい誤算というかありがたくて、
でもご主人っていうか旦那さんの方も思ってるんじゃない、それもしかしたら
そうです
ね、なんかそういうこうねいいんじゃないってこう多分はるかさんと一緒になったからそういう気持ちになったっていうところもあるし、
はい、
それこそね工場勤務でその土日もお休みなくって俺もどうしよう将来って思ってたところもね、はい、少なからずあったし、そうですね、はい、そんな時にこう一緒にやる、うん、いや本当にやるみたいな風に言われたらよしみたいな感じ。
そうだと嬉しいですね。
なんかそれで2人で行ったんだ、
収納
フェアに。
あ、収納フェアは私とりあえず1人で行って、
うんうん、1人で行ったんだ
1人行きました
お休み合わないしね、
いいんじゃない、うん、人でみたいな感じだったんで、そうなんです。でそれこそ本当収納した当時サラベツ来た時は割といろんな方に何で来たの、うん、何で来たのって聞かれて、うん、でいや私がきっかけで、なんかどうしてもなんか男の人主体のことが多いみたいで、
うんうん、私もそんなイメージ。
そうですよね、うんうん、でも確かにそんなイメージで旦那さんについてきたんでしょうみたいな感じだったので言われることが多くて、
うん、
いや私がやりたいって最初言ったんですよって言ったら、うん、結構、うん、なんか夫がじゃあ旦那さんは騙されてなんか奥さんがそそのかされてここまでこんなとこまで来ちゃったんだみたいな風に言われることが多くて、
うんうん、
私もう結構それに乗っていや、うん、本当かわいそうな旦那なんですみたいに最初言ってたんですけど、うんうん、
まあ冗談みたいな感じでね、
はい、うん、そしたらなんかある時いや俺は本気でやりたいと思って、うん、ちゃんと一緒に考えてくるって決めたからそういうことは言わないでほしいって言われて
結構ショックだった
なんか冗談でもそういう風にかわいそうかわいそうみたいに言われると、
うん、
やだみたいに言われて、あ、彼なりにちゃんと真剣に考えてたんだと思って
そっか、はい、それはでも改めて嬉しいよね、
はい、
だってさ、ありがたいなと思
って。ある
意味さ、やっぱ仕事も忙しくて大変そうっていう姿見たらさ、なんか私のわがままだったんじゃないかとかって思ってしまったりするけど、うんうん、はい、そうやって言ってくれたらじゃあもう
よかった
支えていこうみたいな感じだよね
頑張ろうってなりましたね。これは本当ラッキーというか偶然というか、う
ん、まあでもそれも縁だったっていうことなのかなってことだよね、うん、はい、そっか、
そうなんです。
ちょっとどんな旦那さんか会ってみたい。
トカチウーマンフロンティア。
じゃあ今はまあ2人で同じ牧場で研修してるじゃない、
はい、
で実際まあ予定では今のね研修してる牧場をもう継承していくっていう夫婦でね継承していくって予定だと思うんですけれども、
はい、
2人でどんな牧場にしていきたいとか現実見なくても全然いいんですけど、
はい、
どんな牧場にしたいとかってあります？
まあ、まずは今の親方が作り上げてきてくれたものを壊さないようにしたいっていうのはいつも2人で言ってます、うん、こう代替わりしてから、うん、あちょっとあそこダメだよねとは絶対なりたくないので、
うんうん、やっぱね、ま、地域の中でもね、はい、やっぱそういうふうに信頼を置いてる方もたくさんいるだろうしね、うん、
なのでまずはそのままというか、うん、壊さないこと、うん、であとはでもやっぱりこうもうちょっと実際仕事しててここもうちょっとこうやったら効率いいんじゃないかなって思うところは、うんうんまあ、正直あるので、うん、その辺をうまいことやってこう体も心もゆとりのある牧場にしたいなとは思ってます、うんうんうん、笑顔でいたいギスギスしたくない
でも大事、うん、やっぱねそういう生活を選んだってことはそういうこうゆとりあるというか、はいこうね、ずっと笑顔でいられる空間で過ごしたいと思ったから選んだっていうかね、はい、その会社員を辞めて、うん、そっちの道を選んだわけだから、はい、だからねザ・田舎暮らしみたいなそういった暮らしがいいなみたいな。
そうですね。あとは夢物語系でいくと、うんうんうん、自分の牛を自分で売ってみたい、うん、なんていうの今結構インターネットとかで牧場の人が自分の、うんうん肉売るっていうのがあって楽しそうだなと思って、
うん、あそっか自分で枝肉にしたやつを買い取って
そうです買い戻して、うんうん、でうちの牧場はその生まれてから出荷まで一回も牧場の外に出ないっていうのも、う
ん、結構特色だと思う
し、はい、あと乾燥も肥育、うん、屋さんって結構稲わらやることが多いんですけど、うんうん、うち稲わらじゃなくて全部乾燥
なん
です
よ。あ、自家産なんだ、
はいうんうん、それも結構いいアピールになるだろうなと思って、うん、もう
オリジナルってことだよね、はい、もう砂糖肉みたいな感じになるってことだよね
そうですなので結構面白いんじゃないかな、うん、で直接その消費者の方に届けるっていうのをやってみたいなっていうのは思ってるのと、うん、あと多分マドリンさんもやられてるんですけど大学生とか、
うんうん、
実習生とか、うん、そういうその若い人たちが、うん、肉牛農家って多分特にどんな仕事やってるか謎だと思うんですよ。
あ確かに、
うん、なので、うん、その若い農業に今まであまり触れてこなかったような人たちに、うんうん、肉牛農家ってこんな暮らししてるんだよっていうのを見せて知ってもらいたいっていうのはありますね、うん、研修生とか、うん、インターンシップとか、
うんうん、そうですね私もイメージあんまり湧かないかもしれないね。酪農家さんの方がさ
なんとなく
なんか、ね、白黒の牛がいて、
はいはい、
搾乳をしてとかなんかそういうイメージが湧きやすいけど肉牛屋さんって何してるんだろうとか
何してるんだろうと思いますよね、
うん、
それこそ搾乳は本当夏空みたいな感じでこうイメージが湧きやすいんですけど、うん、多分やっぱり肉牛は出口が土地区なので多分
とっつきづらいというかわいそうになるってことなのかな。
ところはあるのかもしれないけど、
いやでもそれをやっぱいただきますっていう気持ちを持ってやってるんだよっていうことをはるかさんが伝えていけば、
そうですね、
やっぱそれはそれでこう受け入れてそれも面白いっていう風にできるはずだよね。
そうなるといいなと思ってはいますね、
うん、
全然私もその肉牛農家だからって周りの肉牛農家さんたちも肉牛農家だからってこう変わってるわけでもないし、
う
ん
ね、普通の牛のこと可愛いって思うし、はいっていうことよね、はい、そのお金のことだけとか売るためだけに仕事をしているわけではないってことだよね。
はい、
うちも和牛の受精卵とかを移植したりして、はいはい、それこそ今月も生まれる予定なんだけど生まれたばっかりってめちゃくちゃ可愛いでしょ。
めちゃくちゃ可愛い
です。ちっちゃくって、はい、で黒くて顔もさなんかすごい可愛いって思うんだけどさ、ね、どんどん成長するたびにさ目の間が広くなってさなんていうんだろうどんどんブサイクになっていくじゃない。
そうめっちゃわかります、はい、
その変貌ぶりが、はいすごいなって思うっていうか、まあ、うちは最近その本当1ヶ月ぐらいでさよならするっていうか売ることが多いんですけど1回3ヶ月ぐらいまでかななんか哺乳をし続けた時にどんどんなんかどんどんごつくなってきて
ごつくなってきますよね。
あれ生まれた時めっちゃ可愛かったのにって思ったりする
確かにそうかもしれないですね。
しかもそれ真っ黒いじゃない、はい、見分けつく。
あ見分けつかないです。つかないです。
あつかないやっぱ番号を見て、
番号を見て、
うんうんうん、
親方はわかるみたいですけどね、あの繁殖牛群とか見てて、こうあの始発場だってあれ多分何番だなって言って、
あーなんとなくこうシルエットとかで
分かるのかな、はい、とか多分体つきとか顔つきとかで多分、
まあ多分自分でやるようになったら分かるのかな、うん、なんか白黒だと模様があるからさ、
はい、
なんとなく表情的にこう分かるじゃない顔とかで、
はい、
黒いとなって思ってたけど、
そうですね、
和牛ってね、女の子はひらがなで名前をつけて、男の子は漢字でっていう決まりがあるんだよね、
はい、はい、そうなんです。
自分でお名前つけたりします？
なんか名付けるのは夫の仕事になってて、
うんうん、
夫がつけてくれてますけど、うん、はい、そんな感じです。
なんかこう普通の人の名前みたいな感じ？
収納してすぐは本当それこそ弟の名前つけてみたりとか、
うんうんう
ん、なんか家族の名前つけてみたりとか、うん、友達の名前とかやってたんですけど、
うん、
だんだんネタ切れ感になってきて、最近は、
うん、
お母さんの名前と種の名前から一文字ずつ取るとか、
うん、
そういう
感じ。あ、じゃあもう造語みたいな感じになってるって
こと？はい、そうですそうです。
そっか、いやでもなんかお母さんの名前とかお父さんの名前だったら育てるのがねめっちゃ気使うよね。
あ、そう
私も結構牛名前つけるの好きっていうか好きだけど、
はい、
うん、和牛は特にその女の子とかひらがなだし、
はい、そうですね、特になんか残すかもっていう、こう、うん、親が優秀なお母さんから生まれたメス牛は、うん、もう10年ぐらいこの牧場にいるかもって思うとちょっと気合い入れて、うん、
あー、なるほどね、オスよりね、
はい、
うんうんうん、
可愛い目の単純な子、なんかお母さんがあやで、お父さんが勝早桜だから、うん、あや桜とかじゃなくって、うん、なんかもうちょっと考えてなんか可愛らしい
名前、あ、こう親しみやすいような名前をつけたりとかなるほど、うん、いやそれはそれで面白いですね。いいね、いつか里牛を作ってとかで、ね、それでもお客さんに振る舞うとか、
やってみたいですね。
トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm になってます。
この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 目室からのお知らせです。 JA 目室の直売所、目室ファーマーズマーケット愛妻屋が4月29日に今年度の営業を開始します。野菜苗の販売、目室産の野菜、越冬じゃがいも、長芋などの農産物、地元目室の加工品や全国の JA や直売所と連携して集めた愛妻屋でしか購入できない加工品も販売いたします。野菜苗は定番のミニトマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パプリカ、南蛮、カボチャ、スイカにメロンなどなど、家庭菜園でもおなじみの苗から珍しい作物の苗まで取り揃えています。野菜たちの収穫を想像しながら苗を選ぶのは楽しい時間ですよ。愛妻屋で野菜苗を買って今年の家庭菜園をスタートしてください。地元の人に地元の野菜を食べていただきたいという思いで愛情を込めて育てた十勝目室の新鮮な野菜を自信を持ってお届けします。生産者スタッフ一丸となって愛妻屋を運営してまいりますので、皆さんのご来店をお待ちしております。なお営業時間は4月29日から11月30日までの予定です。営業時間は4月29日から6月1日までが午前9時から午後4時まで、6月3日から11月3日までが午前9時から午後5時まで、11月4日から11月30日までが午前9時から午後4時までとなります。定休日は月曜日と木曜日、ただし臨時営業があります。なお新型コロナ感染拡大防止対策のため、ご来店の際にはマスクの着用をお願いいたします。 また混雑の時には入場制限をさせていただく場合があります。皆様のご協力をお願いいたします。 JA 目室の直売所目室ファーマーズマーケット愛妻屋のお問い合わせ先は0155-62-5315 番です。 JA 目室からのお知らせでした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。